お化け屋敷無理です無理です。まあ先週の話なんですけど、僕らはねさっきまで話してたからもう僕もすでに怖いんですけど、
これはあれですか、真夏の恐怖ミュージック、
真夏の恐怖ミュージックですよね、うん、徳丸修吾というミュージシャンがニューヨークの街でおもちゃを使っていろいろレコーディングしてたら、うんうん、アメリカの雑誌とかに取り上げられて有名になっちゃって、うん、日本でも最近流行りだしてるっていう話です
なんぞ中途半端な階段風の語りはな
あれ今めっちゃ上手だったと思ったのさ、というわけでですね
はいはい、
さっさっさっさっ、でも大体今言っちゃったんだけど徳丸修吾っていう人、あのフェスとかではたまに見かけるんですけどね、あのウィキペディアとかで調べるとですね、徳丸修吾ミュージシャン、担当楽器ボーカルギターおもちゃって書いてある、
おもちゃ、
まあ言ったら宅録の人なんですよね、もともとは、はい、本当ニューヨークっていうのも本当で、ニューヨークのインディーズレーベルで宅録で作ったアルバムを発売したら、まあ、ちょっとローリングストーン誌とかに取り上げられて流行りましたよみたいな感じなんだけど、本当にね、今日見てもらおうと思っている曲も、まあ、ライブなんでそんなにおもちゃ全開ではないんだけど、いろんな人ちょっと、まあ、いわゆるバンド編成よりももうちょっと人数多い感じで、いろんな楽器で遊んでるみたいな感じでライブやってて、
おもちゃ全開じゃないんですけどって言われたら、おもちゃ全開の具合がよく分かんないよね、おもちゃ全開って何みたいな、
だからその全部おもちゃとか、
おもちゃと音楽がつながってないの、まだ僕
おもちゃのチャチャチャぐらいしか思い浮かばない
あの音が出るおもちゃとかあるじゃない、
ああはいはい、
言ったらそのフーって吹いたらピーってなるさ、なんていうのあれ、お祭りで売ってる笛に、笛
はいはいはいはい、
ピシューってなるやつとかさ、
あのピリピロピロのやつ、
そうそうそうそうとか、なんかあとなんだろうね、なんかそれこそまあおもちゃの楽器っつっちゃったら楽器になっちゃうかもしれないけど、子供向けのそういう音が出るおもちゃみたいなのを使っていろんな音を出して、でその
大人向けの音が出るおもちゃじゃない
大人向けの音が出る
やめよう、この話を深く掘るな、
ちょっと吐息が多めとかそういう感じ
この話を深く掘るな、やめよう、
はい、やめてくださいで、まあ結構まあ
ウィーウィ
ーまあちょっと黙ってください、なんか CM ソングとかでも結構使われてるんで、あ、実は聞いたことあるとかいうこともある
から早く見たいんだけど、
わかりましたよじゃあそんな徳丸修吾の、ラムヒーを聞いてください。でした。
おお、
おもちゃ気づきました、
わかりにくくね今の分かりにくくね
そっかじゃあなしであ
でも確かに、うん、なんか子供用のその鉄筋みたいなやつとか、
うん、雷太鼓とか振ってたのとか、
はいはいはいはい、
うん、とか、あとなんか、
あと一応ピアニカとか、
ピアニカもそのうちに入るのかなあと鳥の声する笛とか、
俺個人的にはピアニカ派だったんだけど、
ピアニカ派
なんだっけ、あれなんて言うんだっけ、本当はなんだっけ、
なんだっけ、
鍵盤ハーモニカ、
ああ、はいはいはいはいそうそうそう、まあなんか
ハーモニカなんですか、まあ吹くからね、
おお、そうか、うん、そんな、
まあ俺は小学校の時はピアニカ派だ、僕もずっとそう呼んでました、
僕もピアニカ派です、
やったー
やったー、
ピアニカビンゴ
というわけで徳丸修吾のラムヒーという曲でした
なんかちょっとなんだっけ、そのなんか、
うん、
ライブ、まあ子供用のおもちゃだからさ、
うん、
音がやっぱ
そうね、
なんていうか、でアンプとか通してるものと比べると
ちっちゃいね、
ちっちゃいから、
うん、
その もうちょっと分かりやすいビデオとかもあったら貼っといて
よ。まあレコーディングしてるのとかもあるからね、うん、まあじゃあそれを貼りますか、
うん、そうですね、
そうします
完全になんかちょっとライブ中心みたいな感じだったからさ。
なるほどなるほど、
さっきの
かしこまりました以上です
の恐怖映画館。
はい、というわけでですね、3週目は私が、
はい、
出先さんのコーナーを「真夏の恐怖映画館」をシャッフルということで、
エコメで流行ってるコーナーね
まあまあまあまあ、まあ、レインボーアースのもうメインコンテンツ、
七つの競争出かけナビでしょ、うん、知ってる知ってる、
まあ、ただただ斉、
はいはい、
藤くんは前回この真夏の恐怖映画館、はい、この僕の持ちコーナー真夏の恐怖映画館をやっていただいた時、はいはい、真夏でも恐怖でも映画でもなかったんで
まあそうなんですよね。
でちょっとさっきのねタイトルコールを聞くとね、うん、なかなかちょっと期待できるんじゃないかなっていうオーソドックスな始まりだったん
で、はい、ついに真夏で恐怖で
映画を紹介してくれるんじゃないかなと。
残念ながら、はい、映画ではないんですけども、
まあいいよいいよ映画じゃなくていいよ、うん、
今回は、うん、まあ何かにつけてシャッフルでゲームにくくりつけてる私が、
はい、
ホラーの映像作品を一つご紹介したい。
ほう、
なるほど。
お、ゲームじゃないと。
ゲームでもありません。
素晴らしい。
映像作品。
映像作品。
映画でもない。
映画でもない。まあ、言ってしまうと、DVD です。ホラー系の。
おっと、本当にあった呪いのビデオ。
まあ、それに近いやつですね。
あった呪いのビデオシリーズ。
まあ、もう有名シリーズですけれども。
放送禁止シリーズかな。
これはでも多分出先さんもまだ見たことがないやつだと思います。
マジですか。
はい、先月のですね4月の頭にですね第1弾1の章が発売されました。百物語1の章という DVD を紹介したいと思います。
おとろしく発売された割にはなかなかねこう引きの弱いタイトルですね。
まあもう百物語といえばまあ皆さんご存知の。
そうですよ、
はい、
もうなんかもうああいうねビデオオリジナルホラー作品はもうねタイトルでつってなんぼだからね
そうなんです。ただこの作品のまあなんて言うんでしょう、内容というか雰囲気はもうタイトルバチッとこうハマっておりますね。
百物語って昔の怖い話。
いえ、あのまあ
ロウソップ、ロウソップ、
ロウソップ、
ロウソップ、
どうしたらそう噛めるの？分
かんない。もうこれはもうホラーの領域ですね。
そうだね。ロウソップ、
ロウソップ、ロウソック、まあ100本に火をつけて、うん、まあ階段を100話1話ずつやっていくごとにロウソクをどんどん1本ずつ消していき、100話終わって全部消えた頃に何かが起こる、
誰か死ぬみたいな、
うん、
あれでしょ、あのね、100話1本ずつロウソク消していくけど多分一晩で100話とか絶対終わんねえっていうあれでしょ
絶対もう20本ぐらいになる頃には夜は明けてるっていうあれでしょむしろその時間が恐怖っていう時間に追われる感覚が恐怖
早く終わらせるぞ
巻いて巻いて巻いて
ちょっと待って俺らもう二徹じゃねえっつって
違う、うん、そういうことを言いたいんじゃないんですまあその百物語と言われればそういうことを実際にやってみたらどうなのかっていうい
やだから夜が
明けてあれ俺もう見かねてない
ただこれまあ一の章っていうことなので、うん、まずは第1弾目25話しか入ってません、
はい、おお、
はい、25話も入ってんだ、
はい、
じゃあ実際にじゃあやってるってことかな、ね、
そうですと冒頭のまず一人の案内人の方が出てきて、うん、まあ百物語っていうのはろうそく100本用意して100話の階段で、うん、全て消える頃には何が起こるのかっていうのをちょっと試験的にやってみようという元に作ってみた DVD ですという説明がまず入ります、
うん
はい、で、この DVD というのは1本で90分ぐらいの、まあ、映画1本見るぐらいで済む DVD にはなってるのであ
れじゃあ別に徹夜しなくてもできる
そうです
25は90分で語るの結構大変だと思うよ
大変だね、うん、
なのでこの25話一つ 3,4 分ほどのショートドラマのオムニバス作品になっております、
うん
うん
はい、
ドラマ
それは語ってる人がいるわけじゃなくて
ではなくてドラマ形式になってます再現ドラマのようになってて、はいはい、階段のお話が一個ずつ流れるとで、これは1の章なのでまだ4本出てません
うん
はい
うん、
の第1弾、
うん、
今後2の章3の章
出るといいね
はい続いてくれるといいですね
こういうの出ない可能性もあるからね
なので今後発売が予定されておりますそうよくありますよね
売上次第なんだよなこういうのはなそう
なんですなので今回ご紹介もさせていただいて
ぜひ、
はい、続いてほしいなということでで、内容もですね役者さんたちが一人の人が怪談を稲川淳二さんのように語るんではなくドラマとして再現をしているホラーのドラマです、はい、で、その25話に今のところはですねその話同士で関連性があったりっていうわけでもないので完全にオムニバス作品、うん、なので DVD1 本を一夜でダッと見てもいいしもう何話ずつ5話ずつぐらいでまあ、時間になるときにちょっとサクサクっと見る感じもできるという、
うんうん
まあ、百物語のそれで、再現になるかどうかはちょっと分かんないですけど、
うん、
そういうこともできますよというで、話の内容もですねまあもうストレートな心霊ものもあったり、うん
はいはい
はい、んこれは幽霊に関わってるのかっていうちょっとサスペンス寄りなものもあったり、うん、はい怖さは感じないちょっと若干ファンタジーがかった不思議系の話もあったりとまあ内容も様々でございます
百物語系の作品はね、
はい、
そこそこあったりするけどねそれはいいそこがいい動画なんですよね、
うんうん、
全然なんか意味不明な話もあれば、
はい、
王道な話もあり、
はい、
感動話もあり、
はい、
みたいなちょっと様々な作品ね、
はい、
UFO ものとかも実は混ざっていたりとか
はい
はいはい
もうなので3分から4分ほどの作品ばっかりなので起承転結が揃ってるのもそうそうない、
うん、
起承結とか、うん、起承転って終わってるオチがないやつとかあります、はい、で、まあ、この DVD のおすすめしたい点がこの DVD のタイトルにも表れている通りもう百物語っていうもう
何も工夫してない、ね、シンプルなタイトルらしい木を手合わないシンプルな怪談話になってるところなんです。
ほう、
はい、もう目新しさとかも一切ありません、
うんうん
うん、急に手が出てきてそこに SE がバーンって入ってきて驚いて終わるとか、
うんうん、
はいはい、なんかこう異様なものがカメラにチラッと映ってうんって思った瞬間にスロー再生が始まるとか、
あ、
でスロー中は音もなんか加工したように低くなったりとか、
うん、お分かりいただけただろうか、
はいはいはいはい、でもう顔の白い女の人が恨みそうに窓の向こう側から見てるとか、
うん、
なんかやたら隙間が空いてるとかそういう話ばっかりでございます。ただやっぱりそのホラーの王道の怖い演出っていうものばっかりなんですね、一の章の中に出てくるドラマが、はい、別になんか新しい形態に寄り添ったお話が出てくるわけでもなく、
はい、
なのでシンプルに怪談がサクッと楽しめるっていう点でこれはちょっとおすすめしておこうかなと。
ジャンクフード
うそうですそうです
ジャンクフード
ポテチみたいなもんです。
なるほどなるほど、
薄塩それも
へえ、これはでも結構あれですよ、力量いるよ、短い話っていうのは一番力量がいるからね、体においては無駄に長い話ばっかり多いけど、
そう、さっきの立ち位置がだんだんよく分かんなくなる
でもう再三言っておりますけれども全部1本が3分から4分ほどもサクッと終わるものなので、
はい、
何も後腐れなく見える、その分何も説明もないけどオチもない、ただオチがなくても納得というか作品として見れる、
うん、
ですぐ次に行ってしまうので、
うーん、
不満も残らない、
はいはい、
そんな作品になっております。でこの DVD 実はまあナレーターがこういろいろ解説するのはついております。
こう、
はい、
へえ、へえ、
そのナレーターさんがですね実は、はい、我々のよく知っている人だったりするんですよ。
こう、
はい、
誰、
私がやらせていただきました
出たよ、
はい、実はこの DVD のナレーションとして私斉藤浩一がやらせていただきまして、
ちょっとさちょっとさ待ってよ、
はい、
それは俺じゃない、
なんか急に来たんですよね。
いやいやいや、それはさちょっと申し訳ないけどさちょっと俺にもいくらか還元してもらわないと
じゃ あのどのマネージャーにもらったのか言ってあげたらいい。
それはじゃあちょっとあのレッグを切った後に
還元してもらわないと相当俺がこうねいい感じにこうレクチャーしてるでしょ、
はい、
ね、
それのこのいわゆる引き出し、今までこう出崎さんがレクチャーしていただいたいろんな引き出しをあった上で臨ませていただいたので、
本当に俺の立ち位置は何なんだろうなるほど、そういうことか。いやもうずっと聞きながらなんでこれを見る気になったんだろう、なんでこれを紹介する気になったんだろう、ずっと思ってたんだけどさ
つまり宣伝か、
そういうことか
なるほどね、
なるほどね、画展がいった、
はいはい、で、まあ、今回そのナレーションもですね、まあ、先週出崎さんがあの心霊のナレーターといえばって紹介していただいた、はいはいはい、ああいうお分かりいただけただろうかみたいな、そういう驚
くやってるな、ナレーター
僕も自分でびっくりしてます。
みんなあれじゃないの、あの画面よりもこう噛まないかなでドキドキするみたいな、
だいぶ僕もこれ全編一回見たんですけど、そういう甘いところも一切なかったです。大丈夫です、驚々しい感じでもなければ、うん、あの稲川淳二さんみたいな、
まあ、中村史郎さんそんな驚々しくないからね、基本的
には、はい、で怪談を語ってるようなそういう怖いですよ怖いですよっていう感じもなく、で裏話としては演出の前にウルトラ Q の石坂浩二さんみたいなっていうイメージもあられたほど、本当にもう僕も別に特段声を低くしてるわけでもなく、
うん、
このトーンで普通に なんとかさんは何々が趣味で何々をしていましたみたいな、こんなトークでやっているので、もうその出ている役者さんと演出の怖さを一番にこう矢面に立たせていただいて、あとは僕はもう本当に情報の補足だけをしているようなナレーションでやらせていただいたんですけども、なんか妙にその妙に怖くしてないところがむしろいい役味になっているような感じに仕上がっていると自分でも思えたので、そこら辺もちょっと注目して聞いていただけたらと
買えと
あ、いや普通にレンタルもされてるので、
あ、そうですね、
もうそろそろ純新作として1週間レンタル
だけど、そうなってくると急に4章まで行く行かないの話が意味合いが変わって聞こえてくるもんね
、確かに、うん、ぜひ皆さんこの怖いの苦手な方が多いかもしれないですけど、
ね、あとは100物語というタイトルで始めたからには、うん、4巻目の最後に何があるかっていうところもかなりハードル上がってるよね、
そうね、うんうん、4巻目の最後でついに斎藤君が噛むとかね
まあまあまあそうね、オッケーオッケー、見る見る俺見るわ、見て
色々感想言う、怖え怖え、それが一番怖え、
でもさ、だったらさ、エコメンみんなで集まれる日をさ、日にさ、みんなで見る
見る見る見る、いややりたかったな、出る方で役者の方で見たんだけど、なんかホラーの仕事やりてえな、
はいというわけで絶賛販売レンタル中なので、ぜひ皆さんご覧いただけたらと思います、はい、以上真夏の恐怖映画館のコーナーでした